ラジオ。
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、 JAL に期待することということでお送りいたします。それではハモのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハモのラジオは来週ですね、はい、7月の15日から16日土曜日と日曜日ですけれども、開催されますカンハムに出展いたします。カンハムのね、今年の、テーマなんですけれども、メインテーマどうするアマチュア無線、サブテーマ新時代来るらしいで知らんけどということですね。
さすが大阪
大阪、
はい、
知らんけど
します。いや、なんか今日のテーマにもね、関連すると思いながら、
はい、
あ、はい、もうそれだけにしたっけ。開催日はね、まあ、先ほど申し上げたように、2023年7月の15日の日曜、あ、土曜日から16日の日曜日の2日間です。で、その次の日のね、17日は、海の日でお休みですので、はい、15、16とね、もういっぱいはしゃぎ回ってもね、次の日お休みできますのでね。ということで、はい、7月の15日の土曜日ですけども、朝の10時から、夕方の5時まで、から16日は朝の10時から午後の4時ということで、まあ、あの2日目ねちょっとあの撤収の関係があるんでちょっと早めに終わりますけれどもね、はい、それから15日土曜日の冒頭は10時から
開会式、
うん、開会式、うん、はい、今年は今日のテーマにも関係するかもしれないけど、会長が変わるんですけど、まあ、来ていただくかどうかちょっと私もそこまでねスケジュール分かってないんで、うん、まあ、大体来ることが多いですけど
ね。ほとんど来られてますよね。
はい。
はい。
場所なんですけれども、大阪府池田市、池田市民文化会館、豊島の公園から池田 市立のカルチャープラザということでね、毎年やってます。もうこのところずっと、やってるところです。電車の場合ね、阪急の宝塚線の石橋駅。で、今はね、石橋大阪大学やったかな、大阪大石橋やった
かな、石橋半大前じゃないですかね、
石橋半大前か、はい、そうです。
なんで私の方が分かっちゃってるんだって、
はい、なんでだろうみたいな。はい、大学の名前がくっついたということはね、最近ちょっといろんな理由もあってね、ちょこちょこと駅の名前変わってることが多いんですけれどもね、はい、大阪もね、これ脱線しますけど、大阪のね、JR はね、大阪駅なんですよね、
はい、
まあ、みんなは大阪なんで大阪駅、まあ、当たり前なんですけども、実は私鉄はね、梅田なんですよ。
あ、
はい、
最寄りの駅が、
はい、だから今度梅田でね、でもね、大阪駅行くんやけどどうしたらええのって、一緒やということで。うん、それがありましたね、今阪急の方は、大阪梅田、阪神も大阪梅田ということで、ね、大阪の表
に名前をつけてるんですね、
うん、冠つけたんですよ。
あ、
はいはい、ということでね、はい、まあ、ちょっと打足ですけどもね、はいはい、大阪に着きはったら、梅田駅、大阪梅田駅からね、阪急宝塚線で、石橋半大前で降りて、まあ、歩いて10分か15分ぐらいで、ちょっと、ね、はい、暑いんでね、帽子ちゃんとかぶってきてください。いうところでございます。だから傘も忘れずに、まだ梅雨がね、どうなってるか。
あ、そうですね。
はい。我々ブッサしててもね、突然の大雨でね、某歌手が来ると雨が降るって、そんなことありません。はい、まあまあ、はい、まあ、とにかくハムのラジオのブースですけども、うん、1階のね、公園側の出てすぐのウッドデッキというね、デッキのスペースです。はい、ジャムサットとね、左右、対称でね、出てますのでね、ジャムサットの方もね、寄っていただいて、実際、実演もしてますからね、あっちの方は。
あ、アンテナがってますね。
うん、そうなんですよ。はい。はい、まあ、そういうことなんで、まあ、どっちにしても暑い、暑い中、頑張っての外のブースにいますので、ね、ぜひお立ち寄りくださいということでございます。はい、はい、今日の話題ですけれども、JARL JAL に期待することということでお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、
一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日は、JAL に期待することということでね、お送りしたいと思います。まず JAL なんですけども、これは2026年、令和8年なんですけど、これで100周年になるんですよ。はい。まあ最初にね、今回の会長の交代劇、なんか急転直下の話が変わりますけど、
はい。
確認してみたいと思います。皆さんもね、もういろんなところでのお聞きになってると思うんですけども、うん、6月の26日の、あ、じゃあ25日か。
はい。
25日の社員総会で、出席した人はパッと前を見て、あれ会長違うやん、言って、うん、びっくりしたという話で、
はい。はい。
で、その、出た会長もね、その前日にね、びっくりしたと言ってまして。
はい。
はい。まあまあ、そういうふうな、急転直下の話なんですけれども、はい、まあ、前会長ですね、については、まあ、いろいろな、まあ、不祥事というのがね、伝わってはきてたと思うんですけども、皆さんの中でもお聞きになったこともあると思うんですけども、はい、この内容につきましてはね、多くの方がブログなどに書かれてますんでね、そちらの方をね、ご覧いただく方がいいかなと思います。はい。で、まあ、前会長なんですけども、まず、会長という職は、会職。つまり、要するにクビになったということ。
そういうことです。
はい。はい、で、理事という、まあ、役職とか
言うかな。役職ですね。
はい、うん。これは辞任したということで、ね、うん、まあ、これは、ま、自分でお辞めになったということ。うん、で、まあ、ここら辺はちょっといろいろとあると思うんですけれども、うん、まあ、これらの経緯なんですけれども、
はい、
5月20日なんですけども、ちょっと、一つ程度遡るんですけども、この時の理事会で、高尾理事を会長から解職する件が上程されたんですけれども、否決されましたということで、
はい、
で、まあ、そうこうしているうちに6月の24日ですね、
うん、
これ25日の社員総会の前の日なんですけども、高尾前会長から会長と理事の辞任届が提出されましたということでね。はい。で、その次の日ですね、6月25日、これ社員総会の前に理事会が開かれるんですけども、はい、その社員総会の前の理事会で辞任届は受理しないと。
うん、
会長の解職が上程されて、今度は可決したと。
はい。
ということです。
はい。
はい。で、まあ、理事という役職なんですけど、これはいろんな、あれというか、これとかありまして、まあ、辞任ということにね、はい、それはそのまま辞任ということになったそうです。
はい。
で、まあ、そういうことで代表理事ですね、要するに会長、ね、これがいなくなりましたんで、理事会で新しい会長を選任したということで、6月25日、社員紹介の前ですね、はい、新会長 JA5SUD 森田さん、に引き継がれました。
はい。
はい。ということです。
まあ、その、辞任届をわざわざ受理せずに、うん、解任という、代表理事のですね、うん、解任という決議を改めてしたというところは、やっぱりそこに意味があるというところは、見方もできるわけで。そこの持っている意味は非常に大きいものがあるというのは、まあ、それはストーリーの見方としては一つありますよね。
うん、
は
い、それをいい意味にとるか、悪い意味にとるかって、うん、見方いろいろありますし、うん、しっぽ切りという面では悪い意味。
うん、
自分は関係ないよって逃げた理事がいっぱいいるのかなとかね、いろいろな見方はあるけども、今後 その行動で判断したいなと思います、ね、
うんうん、だからまあ、そうせざるを得なかった人がちゃんとした方向に向いてくれればね、
そうですね、
うん、
そ
う
です、皆さんの良識にかけたいと思います。
はい、
はい、
はいはい、ということでね、今後、これからね、JAL に期待することをね、どんどん続けていきたいと思いますのでね。
はい。
じゃあ、今朝の JAL、普段どういう感じなんか言いますと、会員の数は6万6千人。うん、これは令和4年の6月現在ですけれども、6万6千。6万人超えですよ。
そうですね。
創立が1926年6月12日。
うん。
まもなく100年ですよ。
はい。
まもなく、まあ、それだけの大きな組織。ですよね。で、まあ、目的というのは、これは社団法人、一般社団法人ということでね、この連盟の定款というのもありますんでね、うん、本連盟は日本におけるアマチュア無線の健全なる発達を図ることをもって、内外の電波利用に関する科学技術の振興、 災害の防止と被災者の支援、および国際相互理解の促進に寄与し、合わせてアマチュア無線化同士の、相互の友好を増進することを目的とする。ということでね。
はい。
はい。とっても壮大なことで。
はい、あ、いいこと書いてありますね。
そうですね。はい。うん、まあ、特に会員ファーストなんか書いてないよね。こう、ぼつぼつぼつぼ、てんてんてんと。
はいはいはい。
まあ、ということでね。はい。ということでね、JAL はね、日本のアマチュア無線化をね、代表する組織なんですよ。これ、はい、まあ、皆さんもご存知のようにね、世界中で、日本のアマチュア無線の代表は JAL であるというのは、もうみんな分かってる話でね。
はい。
うん、これはもう帰れない。です。はい、それを登録されてるし、ね、
登録とか、まあ、総務省もそういう扱いをしてますね。
そうですね。はい。はい、ということなんで、まあ、先の話も含めてですね、会員のためにある組織ではないということ、これをね、よく、ね、頭の中にまず入れておいていただきたい。はい、から、国際アマチュア無線連盟の一員としてね、世界に向けて活動していると。うん、
はい。
いうことで、まあ、実はこれ、先ほど6万何千人って言いました、6万6千人って言いましたけど、一人一人のアマチュア無線化って、もう一人の個人なんですよね。まあ、クラブとか、まあ、いろんなあるにしても、この6万人というクラブってまずないと思うんで、うん、という意味で、個々のアマチュア無線化ではね、まあ、力は足りない。だから一人二人が何ぼいたかって、5メガおはよう、
よこせって。
ね、よこせとかね、言ったところで、うん、はい。まあ、まずは総務省は分かってるんで、
はい、
動かせないとかね。はい。まあ、世界の中で、まあ、そういうふうな立場を代表して、言っていただける組織。
そうですね。
になると。
6万人の力ってことですからね。
そう。6万人の力なんですよ、それが。
はい。
大きな力になると。で、まあ、それの一つが、まあ、JAL ということでね。一つが、これが JAL ですね。はい。6万6千人の JAL。会員ということはね、大きな会社でございます。はい。で、6万6千人の会社というと、大企業、
うん。
で、これ調べていただいたんですけど、日本ツーンとかソフトバンクグループ、
うん、
鈴木とか、そのぐらいに匹敵するそうなんですよね。
そうですね。車の鈴木。
鈴木ですね。ですね。はいはい。
ぐらいの大きさになるんです。
ですよね。はい。はい、で、継続的な運営にはね、結局は、経営するという考え方。これりょうさんがね、いつも、はい、もう、あるところ、あ、ないところ、ないところはないから、ね、もういろんなところでね、はい、言っていただいてるんです
よ。言わせていただいてますけど。ね、
経営する。うん、会社組織だよと。
アメリカの ARR と比較してもらったらよく違いが分かると思うんですが、
う
ん、
そうですよね。
やっぱりね、これ、営利団体ではないけども、うん、やはり運営していって、その損を出さずに運営していくって経営な、うん、そのものなんですよ ね、
そ う、 ですね。
でそういうスキルがないとやっぱり運営していけない、うん、思いっきり6万6千人って大会社の社長ですよね。
そう、
社長と取締役官がや理事会のメンバーだと考えるべきなんですね、
う
ん、
あ、そうですね。
そうするとお金汚いことを言うわけじゃないですけど、うん、お金をちゃんと管理できる、
うん、
運用できる人じゃないとやれないと思うんですよ。でそういう人がやるべきだと思います ね、
そうですね。で特に JAL ね、例えば大企業とか会社と言いましたけども、別に我々お給料もらってるわけじゃなくて、会費を払ってるわけですからね、逆に言えば、うん、そのお金を運営していただいて、まあ、いろんなところのいろんな活動をしていただくんですから、やっぱりきっちりとね、
う
ん、
そう、会費を払ってっていうことはある意味株主ってことですよね。
ああ、なるほどなるほど。
今株主総会があちこちで行われまして、うん、会社の形がどんどん変わってますけど、うん、まあ、その我々会員はその株主と同等ということですよね。
だから先ほど言いました、うん、まあ、理事会で言いますと、その後にありました社員総会ですね、
はい、
この社員というのは一般社団法人になった時に、まあ、いわゆる会員の代表が社員として、
そうですね、
ね、経営に参加すると。
国会議員みたいな代議士ですね。
そうですね。
はい。
ジャールの場合は会員の中から選ぶという、それが社員だということですよね。
うん、
で、一般社団法人における社員総会は最高意思決定機関ですから、
うんうん、
まさに株主総会にと同じなんですよね。
う
ん、
はい、そうですよね。
はい。ですから本当に会員、まあ、今回JAL の場合はまあ人数が多いですので選んで社員という形にしてますけれども、
うんうん、
社員、会員イコール株主っていうのはまさに当たってるような感じがしますね。
そうですよね、うん、だから物言う株主じゃないですけど、うん、物言う社員がいっぱい出てこないと良くないですね、
はい、
特に選挙で立候補して選ぶっていうプロセスを経てるわけですからね。
そうですね。
JAL 会の方はもう、そういう日ごとにね、いろいろと投票用紙が回ってくると思うんですけど、
ね、まあ、そうですね、マークシートが回ってきますよね。
そうなんですよ、
はい、
あれもやっぱりちゃんと見て誰がどういうことをやってるか、 やっぱこの人は選ぶべきでないのか、選んでいいのかというのはね、やっぱり皆さん一人一人が、
うん。選ぶ側としてもそうですし、選ばれる側の責任ももちろんあるわけですからね。
そうですね。はい、そうですね。そこ大事なんですよ。うん。
だから何人か理事、社員の人してますけどね、やっぱり選ばれる重さ、うん、ものすごく思ってはりますよね。
うん。
うん、はい。ということで、はい、まあ、アマチュア無線のアマチュア行動という点かな、うん。アマチュアは良き社会人であること。アマチュアは、健全であること。アマチュアは親切であること。アマチュアは進歩的であること。アマチュアは国際的であること。はい、ということがね、ちょっとこの、先月以前あまりなんかこれ大丈夫かなというか、
これは JR
忘れられてるんですね。
そうですね、うん、JR 自身が提唱しているアマチュア行動ですから、う
ん、これはい、ね、JAL の思い出の時前に垂れ幕あるんですけどね。
あることが多かったですね。最近なんかない、
はい、いや結構あります
よ。ありますか、
うん、はい、まあ、ずっと展示してるわけじゃないですからね。うん、ちょっと初めの、開会式の時とかね。
はい。
まあ、そういう時ぐらいだけの時多いですけどもね。
うん。
まあ、ちょっとあんまりずっとあるとね、ちょっと邪魔やというの
が。あれ
これそのものはね、はい、もうみんな分かってるやろということですからね。はい。はい、ということでございます。
はい。
はい。7K1BIB 山内と申します。バーチャルハムフェス、やってます。よろしくお願いします。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずはお得なキャンペーンのご紹介です。平成28年に開始した陸上特殊無線技師養成課程の累計受講者数が昨年度1万人を突破しました。1万人を記念し、また皆様への感謝を込めて期間限定で陸上特殊無線技師養成課程特別料金キャンペーンを実施中です。第2級第3級陸上特殊無線技師をこれから取得する方なら、年齢区分に関係なく全員が特別料金で養成課程を受講することができます。受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会なら同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に受講が可能です。第3級陸上特殊無線技師は1日、第2級陸上特殊無線技師は2日間で講義と修了試験まで受けることができますし、講師に直接質問ができるので初めての方でも安心です。講習会日程が予定と合わないとお困りの方は、養成課程 e ラーニングがおすすめです。養成課程 e ラーニングは、インターネット環境があれば、いつでもどこでもパソコンやタブレット、スマートフォンで受講が可能です。最後の修了試験は、全国に300カ所以上ある CBT テストセンターの中から、お近くのテストセンターを選んで受験することができます。受講方法が決まったら、QCQ 企画のホームページからお申し込みをするだけで、自動的に特別料金が適用されます。ただし、このキャンペーンは2023年8月31日23時59分までにお申し込みいただいた方のみ対象ですのでご注意ください。この夏だけの熱いチャンスをお見逃しなく。続いて第1級アマチュア無線技師令和5年12月期国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、さまざまなサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには、無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集などを掲載。 わからない問題があれば、質問フォームからいつでも何度でもご質問いただくことができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。ぜひご学習にお役立てください。第1級アマチュア無線技師、令和5年12月期通信教育講座のお申し込みは8月末まで。QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。最後に嬉しいお知らせです。ついに QCQ 企画初、北海道での4アマ講習会開催が決定しました。場所や日程などの詳細については、決まり次第ホームページへ掲載しますので、追加情報をお楽しみに。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、ということでね、まあ最初のパートでね、まあいろんな経緯についてねちょっとだけ話しましたけど、じゃあ、 JAL にこれから何を期待しようかと、期待するかと、期待しないといけないかと、というのはちょっとハムのラジオ風にみんなでね考えてみたいと思います。はい、はい、まず JAL、 まあアマチュア無線化の代表ですからね、うん、まあ JAL にと並行してある組織といえば総務省、はい、だからそことの対話は大切、やっぱりね総務省との方を話をするにあたって、やっぱアマチュア無線化の思いとか希望をねどんどん伝えていってほしいなと。
過去 数年間その総務省に対する要望書なんて何も出てないっていう噂があるんですよ。まあ、ちゃんと書類を作って持っていかないと話にならないのに、うん、それを やってなかったようですよね、うん、だから何も変わらないですよね、
うん、総務省がいいとか悪いとかいうんじゃなくて、やっぱり手順を踏んで総務省の方にお願いしないと、うん、向こうもやっぱり内部の組織がありますんでね、
その仕組みが正しい正しくないという議論を、まあ、置いといて
ね、
今の仕組みがそうだったら、うん、その仕組みとルールに従ってちゃんと行動しなきゃいかんわけですよ。
まあ、でいわゆる陳情書ですよね。
陳情書、ルールがあるんだったらそれに従ってちゃんとやればいいわけですよ、うん、で日本のアマチュア無線化の代表が JAL なわけですから、はい、うん、そこで意見をまとめないと各個人が出したって全然受け付けてくれないし、はい、通らない話なんですよ、うん、でそれをしてなかったということは代表してなかったということなんですよ、うん、
アマチュア無線化を代表して意見を言う、でそれを言い続ける、
そう、
そのすぐには通らない可能性が、まあ、高いわけですよね、アマチュア の、 その周波数割り当てとか特にですけど、
うん、ただ重要なことはね、言うたら言い続けなければいけない、
そう、代表としてちゃんと一貫した意見を言い続けると
そうい
うことが非常に重要なんですよね。
そうです
ね、
続けていくことと声を大きくすること、うん、あと理論的に説得すること、うん、そういう行動をずっと続けてないとダメなんですよ、うん、国って動かないんですよ、うん、でそういうことを分かっていながらなんでしなかったのって話になるわけですよ、う
ん、総務省のね、いろんな機関とかいろいろと受け付ける方はみんなご存知なんですよね、いろんなことは、うん、ところがやっぱりアマチュア無線化が言わないと、
いや、ジャールから来ないねと、ね、
うん、まだいいんかと、
いや、提案なければ総務省から提案するっておかしいんで、あ、そうかそうか
総務省としてもこうこうこういうことをアマチュアの代表団体から提案があった、要請があったので、じゃあこういう制度を作りましたっていうストーリーが言いやすいわけですよね。
そうですね、
で最終的には彼ら今回もそういう言い方してるわけですよ、うんうん、具体的にあったかなかったかは雲の中で分かりませんが、
何、うん、て言うんでしょうかね、雑談でもいいので、うん、定期的に何か会合を持ってね、いろいろなことを 総務省にお願いして、逆に総務省からお願いされることもあると思うんですよね。
そうそう、こう、こういうふうに動いてくれへんかっていう
のは。そうそうそう、こんな組織を作ってほしいとかね、防災組織に助けてほしいとか、そういうのがあると思うんで、そういうのをもっとざっくばらんに話す場がね、もっとあればいいんじゃないかなと思いますよね。
はい。総務省は袖の下では動きませんが、対話を増やしていくと、やっぱり彼らも人間なんで、ちゃんと話をしてくれるわけですよ。
う
ん、
そうですね。
それを頻繁に来て定期的にミーティング持てるような雰囲気にすると、だんだん関係良くなっていくと思いますよ。うん、
まあ、もっと言うとですね、これは半分希望みたいなところはありますけれども、アマチュア無線の関係団体って今いっぱいありますよね、実は。うんうん、JAL がもちろん代表団体でありますけども、うん、まあ、知っている人は知っているローバンドを拡張に一役買ったあの団体とかですね、
うん、
まあ、あるいはジャードさんも、もしくはそう、まあ、ジャールジャードっていう、まあ、2つ大きい団体っていう意味でもありますし、うん、あとはそうですね、ドローンとかの関係の団体もありますし、うん、今あと電波、教育協会みたいな法人もあるんですよね。
ありますね。
そういったそのですね、まあ、おのおのその得意分野があるわけですよね。
はいはい。
で、そういったところの団体同士をと総務省と JAL と集まるそのコンソーシアムみたいのを、
うんうん、
JAL が中心になって作るみたいな、そういう役割の持ち方もあると思うんですよ。
ありますよね。
ただいずれにしてもやっぱり総務省とアマチュア側の対話の中心にいないと、
うん、
いけないっていうのがやっぱり
その
代表団体たる、
うん
うん、それが使命だとは思うので、
うん、
はい、まあ、市長は結局 JAL さんに代表として役割を果たしていただきたいっていうことなんですけども、うん、そういう形もありますよね。
うんうん、
いろいろやれることはあるんじゃないかと思います。
はい。はい。まあ、まあ、いろいろと法律が当然全部これね、絡んできますのでね、うん、そういうとこを一つ一つ変えていっていただきたいな。まあ、それをね、やっぱり持っていく一つの窓口が、
そうですね。対話を進めてもらいたいと思います。
うん。まあ、時間が経てばというか、これをだからいかに説得力あるように、理論的にこう提案できるかっていうところですよね。
そうですね。う
ん、それは実はJAL さんお願いしますよりかは、もしかするとアマチュア側の一人一人の責任にあるの部分もあるのかもしれないなというところですよね。ね、はい。まあ、そういうところも考えてこう提案の戦略を立てれる JAL であっていただきたいなというのも一方であります。
うん、そうですね。はい。まあ、総務省の話とかね、全世界に対してと思いもあると思う。次に赤字経営の改善、赤字運営の改善ということでね。これも皆さん、JAL が今赤字体制に陥ってるということでね、ご存知と思うんですけども、まあ、これをいかに改善、先ほどリオさんがおっしゃったようにね、会社は組織でもあるんで、経営という意味ではね。うん、赤字はやっぱりダメですよね。
いや、赤字はいかなる団体でもダメですよ。
うん。
うん、それはちゃんと赤字にならないように運営しないとダメなんで、ね、そこにはやっぱり頭を使って、効率よくお金を使って、うん、十分な活動をするように努力するわけですよ。
そうです
ね。それが経営というもんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね。
今までやってこなかったわけですよ。うん、で、赤字の最大の原因がその QSL カードの転送ではないですか。
うん、そうですね。
で、JAL イコール QSL カードの、デリバリー屋って思ってる人いっぱいいるわけですよ。う
ん、まあ一つの事業ではあるんですけれどもね。
あるんですけど、そこでいっぱいお金使ってるわけですよ。
うんうんうん、
じゃあ最近は電子 QSL が発達して、我々なんてその紙発行してないわけですよ、いらないわけですよね、
はい、
配ってほしくないわけですよね、うん、それと同じように会費を払ってね、かたや1月に1箱段ボール1箱分のカードを送ってタダでやっとるわけですよ、
うん、
今の世の中ってかなりの部分が、大半の部分が受益者負担なんですよ。
はいはい。
利益を享受できる人がお金を払う、
うん、
当然の話ですよね、
はい、
だから例えばカードを1枚海外に送ったら1枚200〜300円かかるわけですよ、
うん、
それをタダでやってもらってて、
うん、
それに対してまあ当然のように言うのはおかしくって、
はい、
やっぱり半分くらい払えよと。
そうですね。
それだけ払ってもらう分だけでも赤字は解消するわけですよ、
はい、
で赤字だからこそいろんなことができないわけですよ。
うん、
ひんひんすりゃどうするになって、
うん、
例えば海外に人を出すお金がない、
うん、
情報が入らない、情報を配れないみたいなことになるわけですよ、
うん、
でその他でも国内での情報発信についてもやっぱり つまらないことでお金を使って、うん、結局締めてみれば赤字になってました、
はい、
だと思うんですよ ね、
そ、 う
ですね。だそれをやっぱり改善する、CEO であってほしいなと思いますけどね、うん
うん。まあ、ここをどういうふうにして、ね、これから解決していくかと。そこからあと海外との交流ですね、うん、これも結構大切なことでね、
はい、うん、今までの JAL の、社員さんも含めて海外とのお付き合いが苦手な方が多かったみたいで、お嫌いな方が多かったみたいですね、うん、その海外の情報発信がむちゃくちゃ下手というか、やってないというか、
うん、
やお付き合いも、希薄になってたわけですよ、
はい。
そうなると日本からの情報なんてどうでもいいけど、逆に海外からの情報も入ってきにくくなってる状態なわけですよ、
うん、はい。
だからその人事交流っていうか、その行き来も含めてね、
うん、
こういうところにお金を使ってですね、うん、海外との付き合いをちゃんとしていかなきゃダメかなと。
で、そうですね、
うん、大きなところだと IARU とかですね、
うん、
各国のそのアマチュア無線の団体がいっぱいあるわけじゃないですか、各国に、はい、そことの付き合い、情報交換なんていうのはやっぱりやるべきで、
うん、
お宅の国はどうなってますか、システムはと、
うん、
法律はと、うん、そういうような情報を集めるのも仕事じゃないかと思うし、
そうですね、
日本で困ってることも含めてね、
うん、
海外の IR に相談に行くとかですね、うん、もう含めてそういうのがその本来日本を代表する無線連盟の仕事ではないかなというふうに思うんですけどね。
そうですね。
まあ、この海外相手を苦手にするっていうところは、もしかすると JAL に限らないのかもしれないんですけどね、
うん、
一般的な日本の企業も含めて、
そうですね、
そういう傾向にあることはあります、
うん、
ただアマチュアは国際的であることって旗掲げてますからね
でそう、言ってることとやってること違うじゃないっていうところなわけですよ、ね、
国際的であることってそのなんていうんですか、FT8 で DX やることが国際的であることっても勘違いされてる方もいらっしゃるんじゃないかと下手すると思ったりするぐらいですね、
うん、
なんか本当にその国際コミュニティであるわけですよ、アマチュア無線会というのが。
ですよね。それが
電波の上の話だけじゃなくて、
うんうん、
その実際に対面で会うとかですね、うんうん、そういうところも含めて国際コミュニティであるし、そこに、なんていうんですかね、十分参画できる価値を持てる日本のアマチュアであるべきだと思うんですよね。そうですね。
積極的に参加すべきだと思うし、
だと思いますよ。
権利もあるし、義務もあるんじゃないって思うぐらいですね、
まあ、ほぼ義務に近いんじゃないかという感じですよね、うん、その代表団体と言ってるぐらいですから。
ですよね。
国際コミュニティであってほしいなというふうに思います。国内コンテストとか海外の方と更新するのありにするとかないんですかね。
それ国際化ができればありですよね、
そういう視点、なんか全てのこう日本の中に閉じてるものが多すぎると思いますよね。
そうですね、うんうん、外に目は向いてないんですよ基本的に。
はい、そう思います。
今後向けてもらわないとって思いますよ、うんうんう
ん、いろんなね、海外に目を向けると、日本人とは違ったいろんな考え方の人がいるので、日本よりもずっと多様化してるから、うん、そういう柔軟な考え方をどんどんこう取り入れて理解していくと、ずっとこう幅広がってくるんですよね。
そうですね。
そういうのを国際化っていうんだと思うんですよね。
アマチュア、そうですね、う
ん、アマチュア無線化として国際化すれば、そうやって、人間としても十分に広がっていくことができる、う
ん
う
ん、と思いますよね。
その助けになってほしいですね。
はい。その国際人になる、まあ、よくあなたは何人ですか、地球人ですっていう、もう21世紀的なやり取りがあるわけですけども、はいはいはい、もうアマチュアはそうであるべきだと思いますね、うん、もう世界中に友達を作る、その電波の上で更新した QSL カードが来た、珍しい DXCC 取ったじゃなくて、
うん、
国境を越えてアマチュアの友達を作ろうというのが、本当のアマチュアは国際的であることっていう意味だと思いますよね。
そうですね。今インターネット社会になって、あちらそのインターネットを十分に活用している方はもうどんどん国境なんか気にしてませんからね、
うん、
アマチュア無線をうまく使ってやってもらいたいです。
そうです。アマチュア無線はそのためのツールで、はい、ツールだと思ってます、
ね。そうですよね、
はい、若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか。ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、最後のパートではね、これからね、JAL に期待することをね、うん、続けていきたいと思います。はい、若年層へのアプローチ。はい、ということで、まあ、若い方々、まあ、いろんな活動をね、この中でも、ヨタ含めてやってますけど、はい、まあ、今後、こういうところにも力をどんどん入れていっていただきたいなと。
これは、一言で若年層へのアプローチっていうふうにで、JAL に期待しますって言ってますけども、実は、相当多分組織の文化とかですね、うん、アマチュア無線界の、なんていうの、慣習文化、まあ、雰囲気とかなんかいろいろあると思うんですけども、含めたこれは大議論に多分ならざるを得ないようなところかもしれないですよね、うん、でまたワイヤレス人材育成っていう言葉をもうこの番組でも口が酸っぱくなるほど言ってますけれども、アマチュア無線っていうもの自体の捉え方をだんだん変えないとこの議論できないんですよね。
ああそうですね。
なのでそのアマチュア無線で電波使って、うん、コミュニケーション取って偶然つながってよかった、では例えばアマチュア無線の教育現場への活用って話はできないわけですよ、うん、こういう本当にアマチュア無線の基本に根ざしたというかですね、アマチュア無線が、うん、社会においてどういう価値を作っていけるのか、どういう位置づけにあるのかっていうところからよくよく議論、まあ、してあるいはでそういうことができる人をやっぱり中に入れてやっていかないと、でなるべくその若年層 その年齢の近い方を中に入れていくっていうような大改革がいるような話なような気がしますけどね、
うん、で基本的なところではアマチュア無線化を増やすということを目的にするとダメなんですよ、
うん、
で要するにアマチュア無線は道具に使われてもいいと、人材育成のためにどうぞお使いくださいと、うん、あとはぶどまりでの何パーセントでも残ってくれればそれでいいですよぐらいの気持ちでやらないと、うん、これやれないですよ
と思います。
そうですね、うん、だんだんやっぱりこの先アマチュア無線を存続させるためにはやっぱり形を少しずつ変えていかなくちゃいけないから
だと思いますね。
今まではもうアマチュア無線そのものを楽しんでたんでしょうけど、今後はそれをうまく活用してどう生き残るていくかってことを考えなくちゃいけないってことですね。
そうだと思いますね。
やっぱりねコミュニケーションの面に寄りすぎてるんですよ、今までのアマチュア無線の捉え方として。
うん、
何年か前のハムフェアのキャッチコピーで声の SNS っていうなんかキャッチコピーでですね、アマチュア無線を PR してたんですけども、
う
ん、
違うねっていう、
うん、やっぱりコミュニケーションにツールとして見ちゃうとやっぱりそれはツールに まあ、ある意味そのなんていうんですかね、インターネットに勝てなくなってしまうっていうのがまず最大の歪みなんですよね。そうじゃなくてやっぱりこれから技術でありでコミュニケーションではなくてコミュニティであるっていうところの、
総合的な人材のスキルの、で勉強、
うん、プラットフォームですかね、
のそういう言い方の方がいいかな、
うん、
に使われるべきものだと思うんですよ。
だと思うんですよね。
でその時に興味持ってもらった人が残ればいいんで、うん、それを目的に取り込むことを目的にしたら絶対に成功しない事業だと思いますね。
そうなんですよね、うん、ただ例えば若者に限って言えばその電子工作とかですね、まあ、ネットワーク技術とかですね、うん、ネットワークも、まあ、一種の通信だと思えば、
うん、
まあ、通信だしアマチュア無線に近いしところもあるし、ソフトウェアを書く人たちもいっぱいいるわけですよね、その若い人たちの中でアマチュア無線以外で、うん、
いますね、
そういう人たちをどう取り込んでいくかっていう、まあ、それはまさにおそらくマーケティング的な視点になるんだと思うんですけども、
うん、
そういう目線でちゃんとアマチュア無線を捉え直さなきゃいけない、
うん、そういうことですね。その一つはねアマチュア無線の幅の広さ、
うん、
やれることの幅の広さからいろんなスキルが伸ばせるよということをどう PR できるか、うん、
そうですね。そのまず内部で価値を認識することも大切ですし、それをもとにじゃあどうやって人どういうふうにどういう人を集めてくるかっていう、うん、またその視点もあると思うんですけど、ね、
ありますよね、
うん、両面あると思うんですけども、そこの議論が
必要、そういうのパスペクティブで議論されて、うん、次の段階行ってほしいようですね、
うん、と思います、
うん、
まあ、あのまず内部の議論がまず足りてないのもありますし、それを踏まえたのさらのステップがあると思いますので、うん、これは本当にあの、まあ、私もヨタジャパンとかあのいう組織 で, です、ね、作ってしばらくやってますけども、本当にこれはあの考えれば考えるほど深遠なテーマなの で,
そうです、ね、
いやだからこそやっぱりですね、ジャール、まあ、我々、まあ、ヨタジャパンはその10代20代中心ですけども、もっと幅広い年齢層が世の中にあるわけですので、やっぱりジャールが中心になって、まあ、それこそまあちょっと勉強会なのかワークショップなのか分かりませんけども、主催するとかですね、やっぱり中心になって動くべき組織は本来は JAL なんだろうと思いますね。
そうですね。
あの結構各、まあ、支部というかな、うん、あのまあ、地方組織ではね、はい、結構あのお子様とか、ね、若年層の方々招いていろんな申し合ってるんですけども、うんうん、まあ、なんかその JAL 中心になんかそういう、うん、方針を立てる、
今動いている方中心じゃなくて、やっぱり新しい考え方を持っている方が中心に動かなきゃいけなくて、実はそのこのそういう考え方は我々にもそういう考え方になってきたんですけど、ヨタの方々がヨーロッパに行ってヨーロッパの考え方をどんどん持ってきてくれたおかげで、そういう考え方が少しずつ広がっている。だから何かっていうと国際交流なんですよ。
まあ、国際交流に限らないかもしれないですけどね、あの要するに発想をどれだけ広げられるかっていう話ですので、うん、例えば日本国内の中でもアマチュア無線以外のところにヒントがいっぱい転がってる可能性はあるわけですよね。だから先ほどもちょっと別の文脈で言いましたけども、アマチュア無線の中に閉じないと、いうことで、日本に閉じない、アマチュア無線に閉じない、これはやっぱり大事なんじゃないかなという気がします、はい、
はい、あとついで言っていただける方はね、どんどん育成もしていきたいと、
あのザ・後を継ぐっていう形にならない可能性も全然あると思うんですよね、
はい、
50年後のアマチュア無線が全然違う形になってるっていう、まあ、ただでさえ今とアマチュア無線と50年前のアマチュア無線だいぶ変わってると思いますんで、
はい、
うん、あのまた50年後アマチュア無線が全然変わってる姿になる可能性はありますけどね、
うん
うん、もしかするとその方が面白いのかもしれないですよ、
かもしれないですね、うん、はい、はい、最後なんですけども、違法局の撃退ということでね、やっぱり、まあ、違法運用が、まあ、多い関係の団体とか言うとね、ちょっと語弊がありますけれども、まあ、現実いらっしゃるのは事実だというのはありますんで、うん、まあ、そういうところとね、やっぱりよくお話をしたり、申し入れしたりね、
うん、
そういうことが必要だと思いますけれどもね。
これは多分2つの側面、この問題は2つの側面がありまして、1つはその関係省庁とかですね、うん、関係団体との対話っていう、あの一番最初に総務省との対話という話がありましたけども、その文脈でっていうのとですね、もう1つはアマチュア無線自体の価値を高めることだと思いますね。あのアマチュア無線なんかこう保護してもしょうがないだろうって総務省に思われたですね、そこに対して電波監視の予算割いてもらえないわけですよね、
うん、
あるいは時間なりリソースなり、なのでアマチュア無線をやっぱり守らなきゃいけないんだって思ってもらわなきゃいけないっていう観点も、これは多分必要なところだと思います。
あのどんどんバンドが二次分野どんどん消えていくというのは困りますからね、一番、
うん、あのその面でもありますよね、アマチュア無線 の, かあの価値が低いからそのバンドも取られちゃうし、違法局は取り締まられないし、
そうですね、
うん、この多分2つの側面があると思います、この問題は。
あの、まあ、例えばの話なんですが、アリスのスクールコンタクトなんかがある地域で催されると、あの、もうあれ、受信周波数決まってるんですよね。
うん、
だからそこあたりは絶対もう邪魔されては困るということでね、あの、各、それ開催される、あの、電波監視のね、
うん、
レベルが上がって、
うん、
取り締まりやってくれるというのもありますからね。だからそういうやっぱり、実際に、
そう、ね、そういうことですよね、
うん、
あの守る価値があるかどうか、
そう、
あの、はい、自分たちが楽しみたいから取り締まれちゃダメなんですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、はい、
これは本当にあの肝に銘じて、あの、ジャールも含め全アマチュアも含め肝に銘じていただきたいと思いますね、
うん、そうですね、
なるほどなるほど、はい、ということでね、もう今日はもうほんま、もう特に最後になればなるほど楽中になって思いつつまま、思いつつくまま、ハムのラジオ流勝手なことを述べましたけれどもね。
ね、
まあ、皆さんもね、どういうふうなお考えをお持ちかはね、ぜひお聞かせいただきたいと思います。ご意見ね、どんどんお寄せいただきたいと思います。まあ、最後に、厚焼きとかね、言いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございました。
今日どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。 皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。JAL も変わるというか元に戻るというか
いや、まあ、進歩しないといけない
ですね、
は
い、
アマチュアは進歩的であることって書いてますからね、はい、はい、あの100年が近いんですよね、
うん、そうですよね、
あの胸張って100年迎えていただきたいなというか、うん、我々も迎えたいなと言いますかね、うん、ですのでこの100年は本当にあのアマチュア無線という、まあ、素晴らしい世界がですね続いた100年なんですけども、うん、まあまあ、私の願いとしてはそんな派手なお祭りしなくてもいいので、うん、本当に、心から祝える JAL100 年っていうところがまず直近のマイルストーンじゃないかなっていう感じがします。
で、
ね、はい、
で実際はあのアマチュア無線やってるもう全ての方が、皆さんで盛り上げていくというのがね、これが基本ですので、うん、
盛り上げていく意識を変えていくってところも部分的にあるかもしれませんね。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集としております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想をしかり雑談無線以外の話題でもお寄せください。今日のね、あの JAL の、まあ、今後の話も含めてね、いろんなご意見をお持ちだと思います。いやそれ違うよとかね、であそれはそうだそうだというね、いろんなあの、ご意見あると思いますんでね、もうぜひぜひお送りいただきたいと思います。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのハムのラジオのホームページにありますメールフォームからもねお送りいただきますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。